ハレルヤ、おはようございます。今日の与えられましたテキストはマルコの福音書の5章1節から20節です。聖書朗読をしていただいて、改めて今日は薄気味の悪い箇所がテキストになってるなと皆さんは思われたんではないでしょうか。今日はこれが神様から与えられたテキストですので、真正面から取り組んでいく、いかないわけにはいきません。私は少年時代は墓の前を通るのは本当に怖くてね、なんせ最近は仮装に変わりましたけど、ずいぶん長い間、つい最近まで土葬を行っていました。ですから我が家の親族が亡くなりますと、我が家の墓地ですね、土葬の場所がありまして、そこを掘って埋めるというね、そういうことをずっと長い間、続けてきておりましたから、子供の時にですね、そういう光景を何回か、死体を埋めるというね、そういうことを見てきましたので、とても恐怖を覚えました。夜ですね、その墓場の前を一人ではよう通りませんでした。もう怖くて、なんかカサカサカサなんて音がしたら、もうそれこそもう震え上がったものであります。皆さんはそのような経験はないかもしれませんが、私はそういう経験、少年時代はですね、そういうところでどっぷり使った偶像礼拝の中で育ってきたわけであります。夏になりますと、友達が、これ火の玉見たぞ、火の玉が夜な、あの墓場からこっちの方へ、そんなこと聞いたらもうますます夜ね、その前を通ることができません。親にその前を通る、どうしても通らねばならない時にはね、ついてきて、ついてきてって言ってですね、親に連れられて、子供の時代はそこを震えながら通ったものであります。たかだか今から60年70年ぐらいも前のことですね。それ日本でもまだまだそういうことがまかり通っていた時代であります。ましてやね、この2000年前のこの時代に墓場が書かれており、そこに登場する恐ろしい人物が克明に描かれているわけであります。こう書いてあります。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。汚れた霊と書いてあります。汚れた霊、これは何を意味するのかな。ちょっと言語で調べてみましたら、ニューマ・アカサルトスという意味に書いてありました。これ汚れている、汚れている場所、あるいは汚れていることなどを指す、そういうところに住む霊というふうに取ればいいんでしょうか。英語の聖書ですと、アンクリーンスピリットというふうに書いてありました。墓場とか人間が嫌なところですね、それは汚れた場所、汚れている死体とかね、そういうものは嫌ったものですね、そういうところに住んでる霊というふうに言えばいいでしょうか。まあ後のですね、ところを見ますと、悪霊に疲れているというふうに、15節ですね、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人、あれ16節には、見ていた人たちが悪霊に疲れている人に怒ったことと書いてありますから、この汚れた霊というのは悪霊、あれは悪鬼 と言われているようなものに相当する、そういう霊というふうに考えればいいのでしょうか。私たちが、教会でも天に召された方が、大阪の服部緑地の緑地公園に埋葬されて、この骨が置かれています。私たちの教会でも何人かの方がもうすでに天に行かれて、骨が壺に入れられて、服部墓地に埋葬されています。でもその緑地公園は、服部緑地公園の墓地のところはですね、広大な綺麗に整理整頓された、もう墓場とは思えないような綺麗なところです。清潔なところです。不気な感じはありません。西洋の墓地でもね、十字架の墓地がねよくありますけれども、綺麗ですよね。汚れた霊が住んでるとか、悪霊が支配してるとか、あまり感じませんよね。でも私はこの歌詞は今日ですね、そういう墓地が美しくなったから、整理整頓されているから、悪霊も霊に憑かれている、そういうものがなくなったんじゃなくて、そういう世界がないんじゃなくて、やっぱりちゃんと悪霊に支配されている。これはね、動かしがたい事実であります。事実であります。ちょっとね、聖書的な観点から見ますと、エペソ書、今日見たところをご覧いただきましょう。エペソ書の2章ですね。あなた方は、2章1節、自分の代価と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。パウロによると、我々はジェントルマンであろうと、レディーであろうと、立派な人であろうと、知識人であろうと、サイエンスの時代に生きているインテリジェンスのある人であろうともですね、パウロによれば、あなた方は代価と罪との中に死んでいたものであって、そしてこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。私たちの皆はかつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子でした。我々もかつてはそういう霊の支配の中にあった、このようにエペソ書では言われているわけですね。もう一箇所、そのエペソ書の6章をご覧ください。6章の実節、エペソ書6章実節、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武器を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ここには、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、 暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。このようにパウロは言っておりますけれども、今日この現代のね、この科学の時代に生きる我々もまたね、悪霊の影響、悪霊に誘惑されている、ある時には悪霊に支配されてしまっている、そういうふうに私たちはこの汚れた霊、あるいは悪霊に疲れたものというのをですね、捉えていかないといけないと思います。で、もうぺん、じゃあマルコの福音書に、入ってもらいますと、マルコの福音書5章イエスが船から上がられると汚れた霊に疲れている人墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせをも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。恐ろしい男が墓場から出てきたわけですね。皆さん、ガリラヤ湖の周囲、特にゲラサですね、ゲラサの場所はガリラヤ湖のあるですね、南東、ちょっと南東のガリラヤ湖がここにありましたら、この辺りですねがに位置する場所でありまして、その付近はね、洞窟、ホラー穴ね、自然の穴だと思うんだけど、そういう穴がいっぱいあったそうです。石灰岩の洞窟ですよね。で、この時代の昔、2000年前のこの時代はその穴がいっぱいあったもんですから、その穴の中に死体を埋めたんですね。で、そこらの墓の中にはいっぱいそういう死体が埋められていたそうであります。でありますから、そんなところからここに書いてあるような得体の知れない男が現れて大声を出したり暴れまくっている、これは恐ろしいですね。これは恐ろしいですね。現代の墓場はそんな場所はどこにもないですね。綺麗ですよね。もう電子式の墓場があるくらいですから綺麗です。でもそういう場所であろうとなかろうと、実は霊の存在を認めないわけにはいきません。この墓場から出てきたこの男は、大変なもの乱暴者であります。もし皆さんがですね、墓場からこんな男が出てきたら、おそらく肝を冷やしたに違いないと思うんですね。これは聖書の時代には別に不思議ではなかった、不思議ではなかったんですね。この時代の人々は悪霊とか悪鬼とか、サタンの配下にあるところにですね、複数存在するであろうその悪霊とか悪鬼をそのまま何の疑いもなく信じていた時代であります。でありますから、今日の我々にとってね、そんなバカバカしい、そんな迷信深いと人は言うかもしれませんけど、この時代はですね、みんな それが普通だったんですね。で、レギオンという人が出てきて、レギオンという名前だという箇所がありますけど、レギオンというのはローマ軍団の兵士が、まあ一つのグループで、6000人、 レギオンはローマ軍団の6000人の兵士の集まりを指してレギオンというふうに呼んでいたそうですけど、6000の悪霊がついていたというふうに言われているわけですね。まあ大変な状態です。で、この悪霊っていうのはね、ある場合には精神的な疾患、精神的な病に悪い影響を与えるとか、あるいはここで暴力的なですね、そういうようなことで悪霊の働きがある、そういうふうになっていたんですね。19世紀、20世紀の今日でもね、ここに出てくるような人物はね、存在したそうです。ベイルートとかシドンとか言われるようなところでは、今日でもね、真っ裸の男が飛び出してきて、そして追いかけたり害を加えたり、そういうふうにする人物がおるわけですね。まあここでありますから、このお箇所は特別なこととしないで、現代にも悪の霊が働いているということをですね、認めないわけにはいけないと思うんですね。最近のマスコミで報じられている事件はどうですか。もう汚れた霊に疲れている、悪霊の支配下にある人でないと実行できないような事件が次から次へと、我が日本の国でもね、こんな科学が進んでる、こんな時代でも人間は恐ろしい事件を起こすわけですね。皆さんもよくご存じで、何回も報道されておりますけれども、女子大生が、知り合いのご婦人を殺した、全然罪意識もなくて、そんなことができるだろうか。この事件を起こしたこの女子学生ですね、小学校6年生の時には何を血迷ったか知りませんけども、担任の先生の給食に放散という薬物を小学6年生でやってるんですね。そして中学生の時に神戸で連続児童殺傷事件、榊原生徒と名乗る恐ろしい事件がありました。皆さんも覚えておられるんじゃないかと思うんですけど、この事件が起こった時にお母さん、母親に向かってね、自分と同じような年齢でそんなことができるのはすごい、あんな恐ろしい忌まわしい事件をすごいと言ってのけたんですよね。この普通の人にできないですよね。あいにくの果てには高校生になって頭は良かったんでしょうけども、同級生2人に硫酸タリウムを飲ませて死ぬかどうかをテストした。これ最近の事件ですよね。こんなことは普通の人にはできません。普通の人にはできません。そして知り合いのご婦人を殺して、人間は本当に進路を観察したかったと言ってるそうです。これはもう汚れた霊、悪霊の支配になかったらできないですよ。また最近、神奈川県の相模原市の障害者の福祉施設でですね、入所者の19人殺し27人に重軽傷を負わせたという事件も終わり、今ちょうど裁判にかけられておりますけれども、これの事件が起こった時には、これ畜生のやることではないか、普通の人間のやることじゃない、ないですよね。そして彼の言い分によると、その容疑者の言い分によると、不幸を作る障害者はいなくなればいい、 本当に親が一生懸命産んで、たまたま不幸にして障害者に生まれついた、その気の毒な、かわいそうなですね、その子供、あんなやつは邪魔、世間の邪魔になる、負担になるから殺した方がいいんだという、そういう神経ですね。またこの重度障害者を殺すことで不幸を、この社会の不幸を減らすことが、わしがやった、こんなことを言う人が現実に我々の時代に、別に、ね、何もわからない愚かな存在の人間じゃなくて、常識もあり判断力もある、そのような、でそういう人のことをですね、裁判用語では、あるいは精神神経科の用語でしょうか、自己愛性パーソナリティ障害っていうのは、かっこいい言葉で、自己愛性パーソナリティ障害、このように裁判の席で、言われているそうです。どんなに綺麗な言葉、美しい言葉、ね、かっこいい言葉を使おうとやってる中身は、恐ろしい事件です。これはね、汚れたね、悪霊の成した技でなくて何でしょうか。 でありますから、私この五章を読みながら、なんだこの墓場に登場するところのこの男、これは大変な男ではあるけれど、イエス様はそのような男と真正面にぶつかっておられるわけですね。私はそういう、先ほど申し上げたように、封建的な、田舎の飲酒の深いところで育ちました。私の2軒上の旧家と言われているお金持ちの家がありましたけど、そこの息子さんは、1日に1回ね、裸でその高台の家でしたが、そこに登場して、そしてこうやって、相撲取りの格好をして、そして村中のお前たちね、我が輩は天皇陛下であるぞ、我が輩の言うことを聞けって言ってですね、下に住んでる我々に向かって高台から大演説をぶるんですよね。そして出てくるんですよね。それ現実に私の子供の時にそれ見たんですか。それでこれ見ながらね、あ、本当に聖書の時代と変わらないな。そして今日我々の周りで起こっている忌まわしい事件、外国で起こったあの VX 事件もね、もう本当に、外国の国家犯罪であるかどうか、国家犯罪ではないかと言われておりますけどね、あんなことできないですよ。しかも国家の名においてやったとしたら、これは悪霊の技でなくて、汚れた霊の技でなくて、何でしょうかね。この箇所を読みながらですね、イエス様はそのような霊に疲れた男と対して、正面からぶつけられたわけですね。彼は言いましたね、五章の伊藤高木神の子七節、イエス様は一体私に何をしようというのですか、神の皆によってお願いします、どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。我々の住んでるこの時代、我々の周り、遠かろうと近かろうとね、我々はそういう世界にね、今生きてるんですね。そして聖書の時代もまた変わらず霊が働いていたんですね。大勢の人の中に働いていたけど、特別な犯罪を犯すような人は少なかったかもしれない。ここに出てくるような人はみんながそうでなかったかもしれないけど、汚れた霊に支配されて、悪霊に支配されていたわけですね。イエス様はそのような 人物に向かって、お前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。レギオンというのはローマ軍の当時の軍隊用語。一軍団でしょうか。6000ぐらいの数の兵士が、その町を靴音とかね、ガチャガチャガチャガチャ、靴の音を鳴らしながら、タッタッタッタと歩いて通ったようですね。でありますから、彼らはですね、この時代のユダヤ人たちは、レギオンと聞いたら、悪霊が音を立てて、通ってると、そういうふうに理解したようであります。レギオンです。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。汚れた霊よ、この人から出て行け。イエス様はこのようなサタンの支配下にある悪霊ですね、その支配にあるところの霊に向かって、この人から出て行け。昔も今も我々もそういうものの影響にある時代に生きているんだけど、我々がイエス様を信じている限り恐れる必要はない。イエス様は汚れた霊を出て行けと言われる。我々の近くに、我々の世界にそのようなものがはびこってばっこしていても、イエス様は出て行けと宣言なさるわけですね。そして挙句の果てに、この悪霊に憑かれたその悪霊たちはどうしたかというと、11節ところで、その山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って、彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。結局ですね、その悪霊に憑かれた人々は豚の大群の中に入って、そして豚2000頭が流れ打ってドドドドドッとこの湖に流れ落ちていったと、このように書いてあるわけです。皆様はこれをどう思われるでしょうか。豚2000匹飼ってた人は大損害ですよね。大変な損害です。でもこの悪霊に憑かれた男の中に住んでた悪鬼が豚と共に流れ落ちることによって、彼がこう書いてありますね、そしてイエスのところに来て、悪霊に憑かれていた人、すなわちレギオンが宿っていた人が着物を着て正気に帰って座ってんのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが、悪霊に憑かれていた人が怒ったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。ここでは豚が流れを打って湖に溺れ死んだと、それからこの悪霊に憑かれていたこの汚れた霊を出て行けと言って真人間に帰った男が退治されているわけですね。私はここを読みまして、確かに豚の所有者は大損害であったかもしれないけれども、この真人間になったこの一人のかわいそうな哀れな悪霊の支配下にあった男が、キリストの皆によってね、キリストの宣言によって真人間に変えられた、一人の人間が真人間に変えたということとの比較によってね、この箇所は描かれていると思うんですね。現代の我々もね、 鳥インフルエンザなんかが流行ると、人間にもしインフルエンザがうつったら大変なことになるということで、鶏を100羽、1000羽、1万羽、何十万羽と、わあ、これは大変だってわけで殺してしまうんですよね。なぜでしょうか。人間が救われるためです。牛がね、一時牛に皇帝っていうんでしょうか、そういうのが流行った時にはもうたくさんの牛が何と何千と何百頭何千頭何万頭と全部殺されてるんですね。豚も鶏も牛も医学の名のもとに、人間が救われるために、人間の命を守るために、現代の我々もそのことをノーと言わないんですね。ましてやこの時代ですね、悪霊に疲れた男が、かわいそうな男が救われるために、豚に先頭が汚れた霊を出ていけと言われた、そのイエス・キリストの宣言と同時に、ドドドドッと湖に沈みました。一人の人が救われるためには、このような物的損害があっても、一人の人が救われるためには、これは一人の人の魂の尊さっていうものがここで特に強調されていると思います。悪霊に支配された、本当にこんな罪深い弱い失敗の多い悪霊にも負けてしまうような、そういうことの多いものではあるけれども、時にはみんなに迷惑をかけるような、そういうような愚かなものではあるけれども、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストによって救われる、贖われる、そのような十字架のイエス・キリストによって救われるという、そういうことのために、それがどんなに尊いことであるか、豚に千頭と一人の人間の魂がバランスね、天秤にかけられるというほどの、我々は尊い存在であります。豚の所有者はこう言ってますね。すると彼らはイエスに言った、この地方から離れてください、もう大変な損するから、豚が損するね、豚の所有者やそういう経済的な損失を被るところの人々は、もうそんなんどうかイエス様、あなたはもう邪魔者ですから、どうぞ、どうか行ってくださいとこう言ってるんですね。それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお医師にならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。皆さん、本当に私たちは教会に導かれて、こうしてイエス様を信ずることができるようになって感謝であります。でも我々の周りは悪霊が支配してる、悪霊がばっこしてる、そういうような世界。イエス様はこのマルコの福音書の5章で、2000年前でありますけど、こういうシーンを私たちに提供して、そしてイエス・キリストがそのような悪の霊から救い出すことができる、我々はそのようなものに救われる、そして救われた者が本当にこんなに素晴らしい救いを与えられたということを周りの人々に語るべきだと、このように今日学ぶところで、教えられると思うんですね。先ほど申し上げたように、私たちテレビのチャンネルをひねったら、次から次へと全世界で身の毛のよだつような事件が起こります。現実です。でも悪魔や悪霊の支配下にあるわけですから、別に不思議ではないんですね。 我々はその現実を知った上で、イエス様どうぞ来られたら追い出してください、このように叫び、本当に主に救われ、主に守られていることを感謝したいと思います。一言お願いします。天のお父様、感謝します。ゲラサの土地では一人の恐ろしい狂人が登場して周りの人々に危害を加えました。その墓場の前を通ることすらできず、みんな震え上がったものです。でも似たようなことが今日でも行われております。実際起こってます。神よ、どうぞ憐れんでください。このような世界を、このような悪の霊を、あなたが支配してください、裁いてください、お願いします。イエス様の十字架の血潮によって許され、汚れた霊を出ていけと、そのように宣言する者の一人に加えられましたことを感謝します。皆によってお祈りします。アーメン。